耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1096回4月7日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近政治関係のニュースをよく見ているんですけれども、まあ与謝野薫さんが離党してね、自民党で新党を立ち上げるということで、今これが話題になってます。もしかしたら配信される頃にはね、決着ついてるかもしれないんですけども、なんで今与謝野さんが離党するのかななんて僕も一生懸命考えております。で、一方与党の民主党はというと、子供手当がね、すっごいこれ話題になってますよね。まあ僕は豊島区に住んでるので、ね、豊島区役所今大変なことになってるみたいなんですけども、これね、ちょっと僕ちょっと過激な発言しますけども、子供手当のメリット、日本に対するメリットを誰か僕に教えてください。そのぐらいちょっと今不信感が出ております。というわけで今回はですね、ちょっと難しくなってきたこの最近の政治がよくわかる本をご紹介しようと思います。よくわかると言ってもですね、池上さんじゃありません。今回のよくわかるはですね、小説みたいに楽しめるよという意味で、こちらの本のご紹介です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております清水孝之著、小沢一郎という禁断の果実という本です。まずは著者のご紹介。著者の清水孝之さんは東京新聞、中日新聞の政治部部次長を務める現役の記者さんです。1985年に入社されて、静岡総局、東京社会部、警視庁担当などを経て、1995年から政治部、当時ですね、鳩山由紀夫さんとか菅直人さんが所属していた新党先駆けを担当していたんだそうです。懐かしいですね、先駆け。その後自民党、民主党、首相官邸、国会などを担当しまして、役職としてもキャップ、デスク、論説委員などを務めて、で2008年から、現職政治部部次長となりました。で、新聞記者としてですね、まあ、15年間もの間ね、政治の最前線をこの取材していた清水さん、そんな清水さんが今回書かれたこちらの本がですね、新聞記者時代とはちょっと、こう視点を変えてですね、清水孝之自身の独自の民主討論を展開しようと書かれた意欲作です。まあ、というのも新聞記者というのは僕も初めて知ったんですけども、チームプレーであって、他の記者さんの情報とかを統合した上で新聞社の意見を決めるから、まあ、本誌に掲載されるのは必ずしも清水さんの意見じゃなかったそうなんですね。それをあえて清水さんはその自分の情報源とか自分の取材ノートを元に再構成し直して、皆さんに分かりやすくこの小沢一郎と鳩山由紀夫、この周りをね、取り巻く環境というのを、表しているわけですね。で、まあ、民主討論って言いましたけども、まあ、今言った通り、小沢一郎さんと鳩山由紀夫さんが中心であること。あとですね、論文帳じゃなくて、まあ、時系列でその時の政治状況をまとめて、かつ、その時、その政治家が何を思ってたのかっていうのも想像して書いているので、もう本当ですね、ノンフィクション小説のようにダイナミックでドラマティックです。そしてですね、政治本としては非常に面白いなと思います。で、僕歴史好きってよく言いますけども、この本ね、本当歴史小説みたいなんですよ。まあ歴史小説というと言い過ぎかもしれないので、歴史小説とまあ新聞記事の中間ぐらいって言ってきますけども、ね、本当ドラマ見てるかのようにね、話が進んでいくので、ついついね、読む手が止まりません。まあ言うならば、こちらの本こんな感じ。
権力と陰謀が渦巻く永田町を舞台に、鳩山川、小沢川の暗躍を伝えた末回の裏側。
はい、なんか変なエフェクト入りましたけども、こんな感じですね。まあ、鳩山由紀夫と小沢一郎の二人を主人公に据えて、鳩山由紀夫という政治家の誕生から2010年の政権交代までをテーマにまとめております。で、まあ、今回のですね、この物語、まあ、事実なんですけども、主人公となるのが二人。この二人のですね、人物感が、まあ、清水さんによるものなんですけど、面白いです。まずは皆さんご存知、鳩山由紀夫。友愛の精神を掲げ、利益誘導型政治や自民党派閥政治に疑問を呈し、政治の意思決定の透明化やオープンな議論を目指す男。そして一方の小沢一郎。剛腕壊し屋の異名を持ち、科目で考えが読みづらいが圧倒的な選挙強さを持ち、決めるときは一気に決めてしまう力技の持ち主。まあこんな二人が主人公で、本当に小説みたいなんですけども、剛腕小沢と友愛鳩山という感じですね。で、まあこちらの二人をですね、まあ中心にして、まあどんどん語ってって、まあ皆さんおなじみの小泉さんであるとか、あと畑勤であるとか、まあ細川首相であるとか、村山さんであるとか、そういうとこ、そういうあたりも出てくるわけですね。 で、この本のタイトルになってます小沢一郎という禁断の果実なんですけども、これはですね、まあ、小沢さんが禁断の果実である、つまり、小沢一郎という政治家は鳩山由紀夫という政治家にとって政治手法の異なる相手で、まあ、反目し合うのは当然として手を組む相手ではないのに、なぜ鳩山由紀夫は小沢一郎を民主党に入れる道を選んだのかというのがこの本の一番のテーマになっているからです。鳩山さんとね、小沢さんの、まあ、その政治の違いを語るために、まあ、簡単にその鳩山さんのバックボーンを語ると、まず鳩山さん、1986年に、まあ、最初に議員になった時はですね、自民党のいわゆる一年生議員でした。その後ですね、1993年に自民党を抜けることになるんですけれども、その時の鳩山さんのコメントがこれです。あまりの不祥事の多さに嫌気がさしたのは事実だ。リクルート、共和、佐川と、癒着構造が明るみに出るにつれ党への失望感が募っていた。個人的な恨みがあるわけではないが、もう個人の力ではどうしようもなくなったので、こういう形を取った。早く動きたかった。自分を偽っているようで辛かった。はい、というわけでですね、政治家になった当初からその自民党型の政治に嫌気がさしていたっていうのがね、伺い知れるコメントを出しています。で、一方の小沢さんはですね、田中角栄元首相から薫陶を直々に受けた超自民党型政治家なんですね。これがまあ剛腕の由来でもあるんですけれども、選挙の仕方なんかも田中角栄さんのことを親父と呼んでですね、その親父から教わったっていう、まあ、他の本でも書かれてますね。まあ鳩山さん本来の意思通り自民党を離れて新党先駆けに参加したんですけれども、同時期にね、小沢一郎さんも自民党を離党して、羽田勉さんと新政党を立ち上げました。まあそこでいろいろ紆余曲折ありまして、鳩山さんはまあ菅直人さんとかとで、ね、まあ旧民主党を結成する。で、小沢さんは自由党を作ると。で、全く違う道を歩んでたんですけれども、民主党がですね、旧民主党がちょっと数の上で弱かったので、強めるときにですね、いろんな野党と連合しようとしたと。で、その時に野党が集まる名目が必要だったんですけれども、これをですね、反小沢非自民、つまり、小沢に反対してか、小沢と反目して、そして自民党でないという、そういうスタンスに決めたんですね。これが新民主党の起こり、今の民主党の起こりでした。なので民主党の政治家の中にはいわゆる小沢さんに対して反感を持っている人ってのは多かったんですけども、後年小沢さんが民主党に合流することになります。これは皆さんもご存知。これがなぜなのかっていうお話なんですね。こういうあたり、これがですね、だいたい本の、まあ、中間ぐらいで明らかになってくるんですけども、皆さんこれなんでだと思いますか？まあ、小泉さんとかも出てくるんですけどもね、ちょっと想像してみてください。全く政治手法の違うこの小沢鳩山という二人がなぜ手を結ぶことになったのか、かなり、まあ、ドラマティックに書き上げています。まあ、どんな思惑が飛び交っているのか、そして政治家というのは一体どんな人種なのか、こちらの本で学んでみてください。では書籍情報です。小沢一郎という禁断の果実、清水孝之著、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。僕は読んで非常に楽しんだんですけどもね、その楽しみが皆さんに伝わってるかどうか非常に不安です。読んでてね、思ったのが、まあ不謹慎ながらですね、現実のことなんですけども、その歴史に近いと、なんかね、シミュレーションゲーム作ったら面白いんじゃないかなというふうに思っちゃったんですね。で、やっぱり政治家というのはやっぱりその大義名分みたいのを大事にするんだなと思いました。そして国民の目を非常に気にしてると。だからこういう名目じゃ国民は僕たちを支持してくれないから、こういう風にしようとかね、そういう思惑がいろいろ飛び交っての、まあ小沢と鳩山が手を組み、今の民主党があるわけなんですけども、まあ現政権を握る民主党が一体どんなものなのか、こちらの本で知ってみるのもまたいいんじゃないでしょうか。他にですね、この民主党を知るための本、新刊ラジオで以前ご紹介しました、第890回、新版民主党の研究、こちらなんかもいい本ですから読んでみてください。あとはね、新刊ラジオ政治関連の本をね、ちょっとピックアップしてみたんですけども、630回、戦う政治、手綱を握って馬に乗れ、これがミスター年金長妻明さん、民主党の議員が書いた本ですね。 そして古いんですけども209回に小沢イズムというですね、小沢一郎さんの本もご紹介しています。気になった方はですね、ラジオのページにリンク貼っておきますので、こちらの方もチェックしてみてください。新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。ご意見ご感想のメールもお待ちしております。日本が良くなることを願って、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、本が割と好き、石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。割と好きって
割と好き、
上田さんのブログのタイトルだ
まあですね、本、まあ、皆さん読んでると思うんですけれども、はい、今回はですね、そんな本読みの皆様にですね、おすすめしたいオーディオブックの紹介となります。はい、こちらです。
読書は一冊のノートにまとめなさい。
はい、
奥野信之さんの本でございまして、はい、新刊ラジオでもやったわけですけども、
ですね、
オーディオブックになりました。
なりました。
今宣伝っぽかったですね、ちゃんと
ちゃんと宣伝しましょうよ。まあ、こちらの本どういう本かと言いますと、
はい、こちらの本はですね、まあ、あの読書ノートの書き方をですね、奥野さんが教えてくれます。はい、
うん、
で奥野さんもともと100円ノートの作り方っていう学習ノートの作り方でね、デビューした方なので、
はい、
より読書に特化したノートをどういう風に作るかという、はい、テクニックを教えてくれるんですけども、
まあ、読書というとですね、皆さんあの読んだけど覚えてないみたいなことがあったりすると思うんですよ。
ありますね。
それを防ぐのにこの読書ノートっていうのを作るといいというのを奥野さんはお勧めしてるわけですね。
はい、まあ 僕自身もね、読書ノートあの書いてるんですけども、
はい、
それでもね、やっぱり抜け漏れとかあったりするんですね。
ありますね。
というわけで、読書ノートすでに書いてる人もね、ちょっと洗練させるためにこちらの本を読んでほしいんですが、
はい、
ノウハウをいくつかご紹介しましょう。
そうですね、僕が面白かったところはネギマ式読書ノートというやつですね。はい、
焼き鳥片手に読むわけじゃありません。
違います。はい、これはですね、どういうことかと言いますと、本を読みます。で、印象に残った一文を引っ張ってノートに書きます。
うん、
その後自分の感想を書くんですね。
はい、
まあ、例えばなんですけども、とある本からの引用がありましてですね、自殺者の3分の2は血行時に鬱であるっていう文章がその本の本文にあるんですね。
はい、
で、それに奥野さんが感想を書いてます。
はい、
戦争でも平和でも死ぬ人間って大変だなっていう一言を添えてあるんです。
なるほどね。
はい、
まあ、月並みな感想っちゃ感想なんですけども、は
い、でもこれぐらいでいいんですよ。
はいはい、
それでも印象に残るわけです。
なるほど。
こういう風にですね、あの実に簡単にできることが多いので、皆さんもこの読書ノートをぜひぜひ作ってですね、試していただきたいと思います。
そうですね、まあ、なんで今のがその記憶に残るかってのがですね、僕なりに考えると、
はい、
あのアウトプット前提と、自分の意見を書かなきゃいけないと思うとやっぱり覚える、
はい、そういうことですね。
新刊ライジャーという僕らもそうですね。
はい、
あとはですね、本の感想って意外とすぐ忘れちゃうもんなんでね、
はい、
まあ、ぜひ皆さん読書ノートを洗練させるためにこちらの本使ってみてください。
というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。